2、平成31年度予算の概要と市政運営の基本政策。平成31年度予算の概要。本市の財政状況は、記載の抑制と基金の積み立てを積極的に行い、持続可能な財政運営に努めてきた結果、平成29年度決算において、実質公債費比率、将来負担比率、実質単年度収支等の改善となりましたが、単年度における財政構造の弾力性等を見る経常収支比率の悪化は、引き続き厳しい財政状況であることを認識させ、財政規律をしっかりと守り、予算の執行については、市民の皆様からお預かりした大事な予算であることを踏まえ、コンプライアンスの推進にも努めてまいりたいと考えております。これらの状況から、市民目線の改革である行財政改革プラン2020および次世代に責任を果たす公共施設マネジメントを踏まえ、限られた行政経営資源を最適に配分し、将来像である緑が燃える子供が育つ絆を結ぶ小金井市に向かって着実に歩むための予算として、10月1日に予定されている消費税率の改定も考慮し、編成してきたところであります。この結果、平成31年度予算は、一般会計438億2500万円、前年度対比 0.5% の減、4つの特別会計を合わせた全会計では、667億186万8000円で、前年度対比 0.1% の減となりました。市政運営の基本政策。子育て環境日本一の小金井。元気な子供たちの笑顔が溢れる街であり続けるためには、若い世代が安心して結婚、出産、子育てができるような切れ目ない支援や環境の整備が必要です。待機児童の解消につきましては、新規施設の開園などにより、285人の定員拡充を予定し、平成27年度と比べると、1000人を超える定員増を実現する見込みとなります。また、病児・病後児保育事業の準備を進めてまいります。保育の質のガイドラインを検討するとともに、今後の保育施策として取り組むべき方向性を示すため、保育計画を策定してまいります。加えて、民間の保育園で勤務される保育士のために、引き続き処遇の改善等に取り組むほか、私立幼稚園に対する補助金を見直します。子育て・子育ち環境の充実については、子ども食堂の運営団体に対する経費の一部補助を新たに行うとともに、義務教育就学時の医療費助成の所得制限廃止について周知を図ってまいります。また、子どもの権利に関する条例10周年記念行事、児童館フェスティバル、歌唱を開催するなど、条例のさらなる周知等に取り組みます。学童保育につきましては、平成32-2020年、4月開所を目指し、第三小学校内に、仮称、あかね第四、第五学童保育所の建設を進めます。また、放課後子ども教室の充実など、放課後の子どもたちの安全安心な居場所づくりに取り組みます。平成31年度は、新学習指導要領への移行期間であることを踏まえ、主体的、対話的で深い学びを実現する教育施策の充実を進めたいと考えております。小学校における外国語教育のさらなる充実、特別支援教育の拡充に加え、校内 ICT 環境の再整備や いじめ防止条例の制定に向けた準備を進め、不登校対策にも全力で取り組んでまいります。さらに、学校施設につきましては、トイレ改修や特別教室へのエアコン設置を進めるほか、屋上防水改修工事、給食室の改修を行います。また、試験的に体育館にエアコンを設置し、導入効果の検証を行ってまいります。健康長寿、支え合いの小金井。健康長寿とは、人々がいつまでも健康で生きがいを感じ、安全安心で豊かな生活を送ること。
支え合いとは、
思いやりを持って互いに互いを支えていくこと。福祉と健康につきましては、すべての市民が住み慣れた地域で互いに支え合い、助け合いながら安全安心な生活を送れる地域づくりを目指し、第2期保健福祉総合計画の推進に努めているところです。外部の評価機関を新たに設置し、各分野の取り組みを進めてまいります。地域包括ケアシステムの進化推進を図るべく、介護予防重度化防止、地域で自立して暮らし続ける仕組みづくり、地域で支え合う仕組みづくりに取り組むとともに、介護職員初任者研修を実施します。また、介護事業者の職員宿舎借り上げを支援することで、介護人材の確保と定着を図ってまいります。障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に手を取り合い、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として、障害のある人もない人も、共に学び、共に生きる社会を目指す小金井市条例を施行しました。全庁的な職員の理解促進を図りながら、手話をはじめとした多言語に対応できるポータブル端末を活用します。また、児童発達支援センター、キラリにおいては、巡回相談を市内の保育施設等にも拡大するなど、引き続き障害者福祉施策の充実、障害の理解促進に取り組んでまいります。また、誰もが生きることの包括的な支援として必要な支援を受けられるよう、命支える自殺対策計画、仮称の策定を進めてまいります。健康・医療に関する施策につきましては、医師会、歯科医師会、薬剤師会などの関連団体と連携し、取り組みを進めてまいります。歩いて楽しい、にぎわう街、小金井。商工会、商店会、観光・町おこし協会等と連携し、シティプロモーションや新たなにぎわいの創出など、交流人口の増加に向けた取り組みを行ってまいります。昨年、美術の森緑地内にある旧中村健一郎邸主屋及び茶室、家臣庵の2つの建造物を国の登録有形文化財に登録するよう答申されました。市内では建造物として初めての登録有形文化財になります。今後も、あるもの探し、そして、あるもの磨きへ、を心がけてまいります。加えて、第14回、東京商店街グランプリにおいて、欅通り商店会の、欅通りでかくれんぼ事業が優秀賞を受賞しました。スマートフォンアプリを利用し、見守り合いの必要性を知ってもらう先進的な取り組みで、市としても初期登録費用の補助を行ってまいります。また、町のにぎわいの創出に向けた取り組みとして、多様で豊かな市民力による産業活性化の実現を目指す産業振興プランの改定に向け、消費者や経営者等のアンケート調査等を行います。さらに、 東京武蔵農業協同組合の小金井ファーマーズマーケットが6月に移転オープンする予定です。都市農業をより身近に感じることができる場となることを期待しています。市民農園につきましては、ぬくい南市民農園を4月に開園する予定です。学校給食における地場野菜の導入率は増加しており、食育の普及促進のための連携も図っています。また、都市計画道路の整備を計画的に進めるとともに、無電柱化への取り組みを進めてまいります。ココバスについては、再編事業を実施し、運行ルートや運行ダイヤ等の具体的な内容を決定するほか、地域懇談会を予定しており、対話を大事にしながら、ココバスの利便性向上に努めてまいります。公共下水道事業では、長寿命化対策が急務となっており、新たに感染環境の構成工事を行うなど、計画的な維持管理に努めるとともに、経営の安定化を図ってまいります。地域が命を守る町、小金井。はじめに、昼夜を問わず幅広く活動していただいている消防団員の方々と関係者の皆様に心から感謝申し上げます。多摩直下地震、立川断層帯地震等様々な大規模災害が発生する可能性があり、市全体の防災力の向上が求められています。引き続き、自助、共助、公助、の精神に基づき、防災関係機関との連携強化や地域住民の防災力向上に努めてまいります。福祉避難所である障害者福祉センターには災害対策用備品を配備いたします。また、特定緊急輸送道路沿道建築物や木造住宅の耐震化を促進するとともに、空き家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことのないよう取り組みを行ってまいります。犯罪の発生や振り込め詐欺等の被害は後を絶ちません。防犯指針に基づき、引き続きコキンちゃん挨拶運動や市民防犯講習会等の施策を行うとともに、円滑で効果的な防犯協力体制づくりを目指します。また、消費生活トラブルの未然防止を図るよう引き続き取り組んでまいります。成年年齢の18歳への引き下げによる若年層の消費者被害への対策として、市内中学校、高等学校で実施している消費者スクールの充実を図ります。湧き水と緑桜を守る町、小金井。本市の良い点について真っ先に上がるのは、緑や水辺などの自然です。このかけがえのない環境を失うことのないよう将来につなげていくことは、私に課せられた最も大きな役割の一つと考えており、緑の保全、緑化の推進、都市公園の整備等を総合的に進める緑の基本計画の改定に向けて、緑の実態調査を進めてまいります。また、ぬくい欅公園用地の取得、三楽公園の新たな区域の追加を行います。さらに、公園等整備基本方針を策定し、効率的に公園等の質の向上を図ります。恵まれた水辺環境と湧き水は本市の大きな魅力の一つです。新たに地下水の水位測定を開始するとともに、地下水及び湧水の保全利用に係る計画を改定するなど、豊かな自然環境を将来の世代に継承していくよう取り組みます。小金井のシンボルの一つである名勝小金井桜復活に向けて事業を進めているところです。今後も 山桜並木の再生のため植樹等を行ってまいります。スポーツ文化都市小金井、東京2020オリンピック・パラリンピックまで残り1年半を切りました。7月には自転車ロードレース競技のテストイベントが行われ、市内を世界のトップアスリートが走り抜けます。東京2020大会の成功に向けて機運醸成の事業を展開するとともに、本市においてもオリンピックレガシーを残すことができるよう取り組みます。また総合体育館及び栗山公園健康運動センターの大規模修繕を計画的に進めるとともに、民間との協力による体育施設開放について取り組みを進めます。文化に関する施策につきましては、学びを通じた市民や地域、学校、団体、行政などのつながり合いや、様々な知識や経験、文化などの次の世代への継承などに取り組んでまいります。また、小金井宮地楽器ホールや、ハケの森美術館における公演、企画展のさらなる充実を図るなど、市民の誰もが芸術文化を楽しむことができる心豊かな街を目指して取り組んでまいります。ハケの森美術館におきましては、独自のホームページを開設し、魅力ある情報の発信に努めます。新しい自治体経営に挑む小金井。今後の市政運営においては、幅広い市民の参加と協働や、学校、民間企業などとの連携が今まで以上に重要になってくると考えています。市民協働につきましては、共同事業提案制度を開始し、これまで幅広い分野での共同の取り組みを実現しているところです。大学等との連携につきましては、昨年10月の法政大学との協定締結により、合わせて6校、市内すべての大学との協定締結に至りました。人材的な交流や施設利用など、様々な連携を図ってきており、今後さらに関係を深めていくよう努めてまいります。また、株式会社セブンイレブンジャパン及び株式会社伊藤洋華堂との間で、初の民間企業との包括連携協定を締結し、障害者福祉施設が伊藤洋華堂武蔵小金井店にて物品販売を行うなど、これまでになかった取り組みをさせていただきました。今後、新しい取り組みの実現を図ってまいります。合わせて、多くの民間事業者等と高齢者等の見守りに関する協定や、認知症をみんなで支えるまちづくり連携協定を締結するなど、きめの細かい見守りネットワークの構築、及び地域住民の皆様が、暮らしやすい街づくりを目指します。職員の人材育成につきましては、市民協働意識、チャレンジ精神、プロ意識、コスト意識を持つ職員の育成に引き続き取り組んでまいります。今後も積極的に地域へ出て、市民の皆様と様々な関わりを持ち、市政に生かしていくよう努めてまいります。また、私を含む理事者、部長職者がイクボス宣言を行うなど、ワークライフバランスに向けた環境づくりに積極的に取り組んでおり、男性職員の育児休業取得は徐々に進んでいるところです。引き続き、男女共同参画の実現を目指してまいります。行財政改革につきましては、歳入の確保として、市税収納率の維持向上、受益者負担の適正化、低未利用地の活用処分、補助金等の最大限の活用等に引き続き取り組んでまいります。歳出の削減については、職員数の適正化と 重点配置を進めるとともに、撤去自転車保管所の見直し等の取り組みを進めてまいります。また、さらなる市民サービス向上と持続的な財政運営の実現に向けて、市民課窓口業務委託の実施、AI、RPA の活用についての調査検討、改善改革運動の本実施などを行ってまいります。公立保育園の民営化につきましては、保育計画の策定を優先しつつ、保育士の確保や園舎の建て替え等、公立保育園が置かれている厳しい現状において、待機児童の解消及び障害児保育の拡充などの保育サービスのさらなる拡充を行うため、保護者の方々等のご理解をいただきながら進めるよう努めてまいります。